本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はダニエル書9章20節から27節です。ダニエル書9章20節。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈りの中で語っていたとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。彼は私に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよ。あなたの民とあなたの聖なる都について、70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎のなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油注ぎを行うためである。それゆえ知れ悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主が来るまでの7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。彼は1週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかる。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に人類救済計画58ダニエルの予言と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。また後で YouTube でご覧になる皆さんも心から歓迎いたします。先週はですね、イスラエル南王国の王20名をすごいスピードで列挙いたしました。良いスタートを切った王も何人かいたんですが、皆一様に途中でずっこけてしまうという悲しい内容でしたね。そしてついにバビロン捕囚に至るというのが先週の内容でありました。バビロン捕囚、世界史でも習う有名な出来事ですが、3回に分けて行われるんですね。第1回目が紀元前605年、この時の王エホヤキムと今日の主人公ダニエルと3人の友人たち、彼らがバビロンに連行されるというのが第1次。第2次は 597BC、今度はエホヤキンという次の王、また預言者エゼキエルがバビロンに連行されました。バビロンはゼデキヤという人を王に立てたんですね。いわゆる傀儡王ですね。バビロンの言いなりになる王を立てたんだけれども、このゼデキヤがバビロンに反抗したという時にネブカドネザルが怒りまして、586年 BC、エルサレム神殿がついに崩壊する。契約の箱が奪われ、主の栄光、シャカイナグローリーがエルサレムを去るという最も悲しい出来事が起きたわけです。そして貧民層以外がバビロンに連行されてしまう。福音書の中に異邦人の時という言葉が出てきます。イエス様も使う言葉ですが、異邦人の時とは何を意味するのか、 この時からキリストの再臨までの間を異邦人の時と言うんですね。バビロンってどの辺にあったのかっていうと、こういう感じです。エルサレムからバビロンへ。ところがこれはまっすぐ行くとですね、砂漠地帯ですので行けないので、少し北に上がってから行くという感じなんですが、それを考えると、あれどっかで見た形だなぁと。バビロンよりもうちょっとこっち行ったところにウルってあったんですね。このウルにアブラハムがいた時に、あなたの父の家を離れて私の示す地へ行けと言われて、アブラハムがハランというところまで行って、そこでしばらく過ごすんだけども、お父さんが亡くなった後にカナンの地に入ってくるというのが創世記12章でありましたけれども、あれがこのバビロン捕囚から考えると1500年前の話ですね。あそこから人類救済計画は前進してきたんですが、あたかも振り出しに戻っちゃったみたいな感じですね。このバビロンというのもカルデアの地と呼ばれていますが、なぜこのような悲しい出来事が起きたのだろうか。先週の最後にもまとめましたけれども、神様が次々と使わせてくださる預言者の声に、警告に彼らは耳を傾けなかった。そして決定的な要因は何をやめなかったのですか。偶像礼拝をやめない。なんでそんなに偶像が見たいのかよくわかんないんですけども、とにかく偶像礼拝がやめられなくてやめられなくて仕方がなかったってことなんです。で、そういう民をですね、神はバビロンの地に送ったんですが、バビロンっていうのはたまたまその時の支配者のいるところだったということだけではなくって、聖書の創世記10章まで遡っていきますと、実はバビロンというのは人類の偶像礼拝発祥の地なんですね。創世記の6章から始まったノアの洪水が9章で終わりますね。そしてそれからは人類は貧困法制に生きていくのかと思ったら、もうすぐに堕落してしまう。そんな中で真っ先に堕落した人間として登場するのが10章8節に出てくるニムロデっていう男なんです。このニムロデっていうのは神様に反逆した人間なんですが、彼が11章に入ってバベルの塔を建てようとするんですね。だからあの時の神様に対する反逆の象徴的な出来事はバベルの塔を作ったわけですけども、バベル、それがギリシャ語になるとバビロンということで、あそこが実は偶像礼拝発祥の地なんですよ。つまり、まあ神様のこんな声が聞こえてくるような気がしますね。お前たちそんなに偶像礼拝好きなら、もういっそのこと偶像礼拝の発祥の地に帰ったらどうだ、という神様の声が聞こえてくるような気がいたします。ということで、70年間の大変な苦しみをイスラエルは味わうんですが、これが非常にお灸が効くんですね。そして70年後にユダヤ人はバビロンの地からまたエルサレムに、イスラエルに帰ってくるんだけれども、ビフォー&アフター、バビロン捕囚前と後で、変わんないところもあるんだけども、決定的に変わった点が1点ある。何ですか？偶像礼拝やめた。偶像礼拝したからあんな大変な思いになったと。もう二度と偶像なんか拝むもんかと。いうことで、バビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人はですね、偶像礼拝ピタッとやめるんですよ。まあそれぐらい今回のお仕置きは効いたということがわかるのですが、そのような前置きを持ってダニエル書に今日は入っていきたいと思います。ユダの王エホヤキムの治世の第3年、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来てこれを包囲した。これが先ほど見た第一次バビロン捕囚であります。だからわずかなものだけを連れてったんだけれども、主はユダの王エホヤキム連行しましたね。あと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。ネブカドネツァルがね。でも最初の主語を見てください。主は彼の手に渡されたでしょう。ネブカドネツァルは俺は強いぞ、 イスラエルに勝ったぞと思ってるかもしれないけども、実はそれを許されたのは主なんですよね。主がそれをお許しになったからそれができたわけなんですが、さあここでシンガルの地っていう言葉にちょっと注目をしていただきたいと思いますけれども、シンアルの地、これがバビロンのあった地のことなんですが、覚えてます？どっかでシンアルの地って出てきたの。先ほど申し上げた創世記11章ですよ。バベルの塔ができたところ、人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ、そこにバベルの塔を建てたということで、あの地域を別名シンアルの地と呼ぶわけですね。そしてその時連行されたのはエホヤキムだけではない。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。第一次はごくわずかな捕囚の民だけだったのですが、その時に選んだのは王族貴族の出身者ですよ。ある意味人質です。お前たちの国の大切なこの人たちを連れてったからな、反逆するなよ、バビロンに攻撃してきたらお前たちのこの大切な人を攻撃することになるのだからな、ということでユダヤ人に反乱を起こさせないようにという意味で高貴な人間を連れて行ったのだと思います。この連れて行かれた中の一人がダニエルなんです。そしてその友達が三人いたという話ですから、ダニエルってどういう出自だったのか私たちはほとんど知らないんだけれども、少なくともユダ部族の王族か貴族の出身者であるということは明らかですね。そういう人たちを集めて、特にイスラエルにおいても優秀だった人材を集めて3年間集中訓練をしまして、その中でもよくできた者がいればバビロニア帝国でも登用しようと考えたのがネブカドネツァルのやり方でありました。ダニエルと3人は連れて行かれて、そこで早速何をされたか、まずね、名前変えられました。自分の名前を奪われるって嫌なもんですね。松本明弘とは言うな、これからお前はこの国の名前で呼ぶ、とかって言ってね。でバビロンですから、その名前にはね、全部ね、偶像が入ってくるんですよ。でダニエルはね、ベルテシャツァルっていう名前が与えられたの。ベルテシャツァル、このベルっていうのはバビロンの偶像の神の名前なんですよ。そんなものつけられてね、お前はこれからベルテシャツァルだと言われるってのは非常に辛いものだと思いますが、で彼の3人の友達、彼らに与えられた名前がシャデラク、メシャク、アベデネゴ。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、これ僕 見なくても言える。なんでかっていうと、今から40年前大学生の時にですね、私のいた教会で劇やったんです。その時にバビロンと、あ、違う、ダニエルと3人の友達とかっていう劇をやって、私はね、ネブカドネツァル役ですよ。その時に何度もシャデラク、メシャク、アベデネゴという言葉がね、セリフの中にありましたので、若い時に覚えたものってのはね、出てくるもんですね。ということでこの4人は連れて行かれたんだけれども、普通郷に行っては郷に従えって言うでしょ。ところがね、彼らはね、ユダヤ人ですよ。我々は食物規定を守らせていただきます、だから汚れた動物は食べられませんとかね、またはこれは偶像に捧げたものですから、そういう肉、またそういうブドウ酒は私たちは飲めませんとかね、そんなこと言ってたらね、生きてられないの。でもなんとかその方針を彼らは貫きたいと思って、彼らの世話役にお願いしたんです。どうか私たちをね、野菜と水だけで10日間試してみてください。それで他の人たちよりも明らかに体力が劣ったりすれば、それであれば肉食べましょうと、試してくださいと。まあそこに野菜と水だけでって書いてあるから、野菜っていうとレタスばっかり食べてたのかなっていう、レタスでどうやって力が出てくるのかなっていう 疑問が湧くと思うんですが、あそこで野菜って言われてるのは穀物のことですね。まあ私たちの大好きなお米とか麦とかね、そういう炭水化物系だと思いますが、それと水だけで10日間試したんですよ。するとなんと他の者たちよりも血色が良く、体格も良く、健康であった。うわすごいなお前たち、じゃあそれでいいよって世話役は言ってくれた。世話役はこの彼らを養うためにと言ってもらうお金を、そんなに安い材料だけで済むから自分のポケットにも少し入れられるし、まあウィンウィンの関係になったということなんですけれどもね。まあそうやってですね、3年間試したんです、訓練したんです。1章17節、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができたと書かれています。だから体力が強かった、または美少年であった、そういうことだけではない、知恵も理解力も素晴らしかった。しかもそれを与えたのは主ご自身であるということです。3年の訓練を経まして、ネブカドネザルが他の者たちとこの3人4人を比較してみたら、なんと10倍優れてた。この10倍っていうのがすごいですが、何で測ったのか知らないけども、とにかく10倍優れていた。おーすごいなお前たち、よし。バビロニア帝国において重要な役割を与えようということになったわけですね。まあ外国の地に行っても、神様を第一とした者たちを神様は豊かに祝福されたんだと。皆さんも外国の地におられる日本人でいらっしゃいますけどもね、外国の地に来てもそこでも神様を恐れて生きていくならば、神様が豊かに祝福されるということですね。そして2章に入っていきます。先週の内容をですね、ある方は今日のメッセージはマッハ2のスピードだったというふうにフェイスブックに書かれた方がおられましたが、今のうち言っておきます、今日はマッハ3でございます。もう12章全部カバーしますのでね、マッハ3で行かないと間に合いませんから、よろしいでしょうか。シートベルトしっかりついてきていただきたいと思いますけれども、2章に入りまして、このネブカドネツァルがですね、何度か夢を見てうなされる。うーなんだこの夢は、気持ち悪い、心が騒いで眠れない。なんか思い出しますね、昔々その昔、エジプトの王ファラオが嫌な夢を見て、誰か解き明かせる者はいないかって言ったらヨセフが出てきてっていう話に似てるなと思いますけれども、あの時はヨセフがエジプトという外国に使わされても、そこで神様のために大いに用いられたという話であって、今回はダニエルがバビロンに使わされても、そこにおいて神様のために豊かに用いられたという話になっていくわけです。そしてバビロンにはこういうあらゆる知識に満ち溢れた、また呪術者、占星術者、まあ、そういうものがね、一色単になってたんだよね。だからその知恵ある者たちを、賢人たちを集まれと言ってですね、ネブカドネツァルが、私は嫌な夢を見た、この夢を解き明かしてもらいたい、王様どうぞおっしゃってください、解き明かしてあげます。いやいや、お前たちの魂胆は分かっておるぞ、そうやって時間稼ぎしようとしてんだろうと。お前たちが本物だっていうなら、私が見た夢も当ててみろっていうな。そんな無理なことってね、できるわけないんですけども、それができないというなら、バビロン中の知者賢人たちは手足バラバラにしてやるわって言ってですね、ネブカドネザルが怒り出したという話なんですよ。このままではダニエルとその友達も殺されてしまう、これじゃいけない、ダニエルは祈ったんです。すると神様が答えてくださいました。どんな夢を見たということを聞かずして、王様あなたはこういう夢を見たんですねということも言った、プラスそれはこういう意味ですという解き明かしまでもしたんです。この2章においてネブカドネツァルの見た夢というのがですね、この後ダニエル書全体を貫いていく内容であるし、そしてやがては終末論にもつながっていく内容なんですね。見ていきましょう。まず私の前に大きな像が現れた、その頭は純金だった、そして胸と両腕は銀だった、そして腹と腿は青銅だった、そして一番下のすねは鉄なんだけれども、ここがよくわからんと。 一部が鉄なんだけども一部は粘土だという内容の夢を見たというのですよ。さあこれをどうやって解き明かすのかって話なんだけども、この純金の頭とは、王よあなた、このバビロニア帝国であります。だってついこの前までね、アッシリアが覇権国家だったんでしょ。その後今バビロニア帝国が覇権国家になってんですよ。その後に登場するのが銀の胸と両腕を持ったメドペルシャ、これメディアっていうのとペルシャっていうのの連合国ですね。これを合わせてメドペルシャっていうんですが、そして腹とももが青銅っていうのは、その後登場するアレクサンドロス大王が打ち立てる、まあ、ギリシャということですね。そうなってくるとバビロニア、メドペルシャ、ギリシャ、次に来るのは世界史的には当然ローマ帝国ということになるんです。あ、ローマ帝国だなって、まあ、僕らはね今から過去を見るからわかるんだけれども、でもローマ帝国だけでは片付けられない何かがあるぞということが気になる。これがずっと気になって、また後で出てくるんですけどね。で、ローマ帝国から始まるんだけれども、それが発展的な帝国主義みたいな形で残るわけですよ。で、そこに一つの石がバーンってぶつかると、この像そのものを粉々に砕いて、そして永遠に続く国が現れるということです。つまりこの四つの帝国というのは異邦人、これから世界を制覇していく異邦人の帝国を表すんだけれども、最後に石が砕く、さあ石とか岩っていう言葉が象徴的に用いられるとメシアを指すね。つまりキリストが来られることによって、この異邦人が打ち立てた帝国は全て打ち砕かれ、永遠に続く国が現れるというのです。永遠に続く国とは、まあ、私たちの言葉で言うメシア的王国ということになりますね。この内容をダニエルは王に説明するんです。ということで、バビロンの知者たちは死を免れた。だからバビロンの知者賢人たちにとってダニエルっていうのはまさに命の恩人であります。ダニエルありがとう、お前が解き明かしてくれたおかげで俺たちの手足バラバラにされなくて済んだわ、ありがとうみたいな感じでね。まあヨセフがエジプトの命の恩人となったように、ダニエルもそうであったということです。おお、お前の信じる神は素晴らしい、ではお前を高い地位につけようということで、この後ダニエルは非常に高い地位に登用されたんです。さあ冒頭に見たように、バビロン捕囚ってのは第3次まで続きますよね。最初に連れて行かれたのはごくわずかだけども、第3次まで行くと相当なユダヤ人が連れてこられるわけですよ。どんなところに連れて行かれるのかな、怖いなと思っていた後から来るユダヤ人たちにとって、わあ、私たちのユダヤ人のダニエルさんがこんな立派な職に就いているんだということは、後から来るユダヤ人にとって大きな助けとなったことと思います。この辺もまたヨセフに似ているなと思いますね。3章に入っていきます。今度ネブカドネツァルは、自分が純金の頭だって言われたからかどうか知らないけども、自分をかたどったね、金の像を作るんですよ。これ高さ27メートルでございます。その金の像を拝め、この音楽の音色が聞こえてきたらみんなその像に向かってひれ伏せと命令するんです。ひれ伏して拝まない者は即刻火の燃える炉に投げ込むぞって言ったわけです。これがね、僕が大学時代にやった劇の僕の役割、模造紙にね、僕そっくりのね、ベース型の顔をしたね、あの金の像を描いて、これを拝めないというのかお前たちはみたいな感じでやったのが40年前でございます。ということで、 この像を拝めというね、またただ一人の神様を信じるイスラエルの民にとっては厄介な命令が出てしまったわけですよ。そしてカルデヤ人たちがですね、だってダニエルに命救われたんでしょ、それなのに王様王様、あの金の像を拝まないやついますねみたいな感じで中傷するんです。でダニエルはその時別のところにいたみたいで、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人が訴えられる。やっぱりね、ユダヤ人ってのはどこに行っても反ユダヤ主義ってのが起こるんだなっていうのがこの辺を見てもわかりますね。あんまり優秀だから妬みを買って反ユダヤ主義が起こったりもするんですけれども、まあそれを聞いてネブカドネツァルはね、激怒するんですよ。何？俺の像を拝めないっていうのか、お前たちは。そしたらその3人がこう言うんです。これ有名だね。3-17。もしそうなれば、私たちが仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、よく言った。これがね、その後人類歴史の中でいろんなところで迫害があったときによく引用された言葉ですよ。例えば日本が朝鮮半島を蹂躙したときに、この神社を拝めというふうに強要したときに、あちらのクリスチャンが、たとえそうでなくても私たちはそういうものは拝みませんと言った。そういうところにも用いられた言葉ですね。まあこれを聞いてね、ネブカドネツァルさらに激怒します。炉をいつもの厚さの7倍にしろと言ってですね、そして分かりましたって、7倍の厚さにするってどうやってするのか知らないけども、とにかくそこにこの3人を投げ込もうとした兵隊が先に焼け死んじゃったんだって。あんまり熱くて、まあネブカドネツァルの命令のゆえに優秀な兵士が死んでしまったんですが、ところが投げ込まれた3人はへっちゃらなんですよ。ネブカドネツァルはびっくりして、我々は3人を入れたのではなかったか、はい王様その通りです、いや私の目には4人が見えるぞ。まあ神様が天使を送ってね、この3人を守られたのでしょうか。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、出てきなさい、はい王様つって出てきたと。お前たちの信じる神はなんと偉大かということで、2章ではあの夢を解き明かしたゆえに、3章では燃える炉に投げ込まれても何ともなかったことのゆえに、ネブカドネツァルはイスラエルの神はなんと偉大かということに目が開かれて、この3人をバビロン州で栄えさせたという内容であります。そして4章に入りますと、再びネブカドネツァルは夢を見る。占星術者たちよ、私の夢を解き明かせ。誰も解き明かせない。当然話はダニエルに来ます。そして彼は解き明かすんですよ。解き明かすんだけど、今度はね、さすがのダニエルもね、恐れるの。これ言っちゃっていいのかな、これは王様に当てはまりませんようにって言いながらダニエルは言うんだけども、その内容は何かというと、この後国がさらに発展し、あなたが高慢になられたならば、あなたは牛のようになりますというね、そういう内容なんですよ。まあここ数週間、高慢は破滅に先立つっていう言葉をずっと引用し続けていますけども、あの言葉はもちろんユダヤ人のためだけではなくて、異邦人のためでもあったわけですね。つまり神からの警告なんです。だからダニエルは、王様ですからどうか誠の神の前にへり下って居続けてくださいっていうふうにお願いした。ところが4章の29までいきますと、12ヶ月経ってダニエルからの、おすすめ忘れちゃったかな。バビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、 王はこう言ったなんて言ったの。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかって言ってですね、高慢になっちゃったんですよ。またその直後にどうなったと思います？ネブカドネツァル発狂しまして、牛のように外に出て行って草を食べ始めた。なんじゃこりゃみたいなねことが書かれてる。これ精神疾患の一つにあるらしいですね。獣化妄想っていうのはね、獣ってのは獣、化は変化の化、妄想、自分が獣になったかのように思い込んでしまうという妄想が精神疾患の中にあるんだそうですが、それになっちゃったんですよ。もう家の中に帰らないでね、外ずっとねいてね、草食べながら生きてたんだって。まあ7つの時って、これを7年と考えたら7年かもしれません。そして7つの時が過ぎた時に理性がパッと戻ったんです。何やってたんだ俺、ああ私はあの時高慢になったからこんなことになってしまった、神の前にへりくだろうということで、2章3章4章と立て続けにネブカドネツァルはイスラエルの神こそ褒めたたえられるべき神ということを身をもって経験したんです。今高慢になりそうな皆さん、こちらにもいるかな、お気をつけください。12ヶ月後も忘れないように気をつけていきたいと思います。まあ日本では昔ね、食べてすぐ横になると牛になるよって言われたけど、そういう話じゃなくて、本当に外で7年間草食べて生きてたっていう話ですね。ということが4章までに書かれるんです。で、ここで5章に入ります。で、ここが分かりにくいのはね、4章から5章に入った途端、突然23年飛ぶんですよ。どんと未来に行っちゃうの。だから分かりにくいんだけれども、この5章に入ってベルシャツァルという人が登場するんですが、ここでは王の息子みたいに書かれているけども、歴史を調べるとネブカドネツァルの孫ですね。ネブカドネツァルの娘の息子、これがベルシャツァルです。で、彼の時代ってことですから、これはね BC539 ですよ。539年。ダニエルがバビロンに行ったのいつでした？605でしたね。で、今539でしょう。っていうことは66年後ですね。ダニエル行った時にまだ少年だったっていうけど、何歳かな、仮に15としましょう。66たつと81歳。うわー、ダニエルはまあ少なくとも66年間ね、70年間この地で用いられたということがここからわかるんですが、このネブカドネツァルの孫がですね、1000人集めて大宴会催したんですよ。そして酒の勢いに任せて父ネブカドネツァルが、まあ多分祖父だと思いますが、エルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。おお、あれ持ってこい、あれ持ってこい、みたいな。あの金や銀の器って何？これ誰が見せたんだっけ？先週の復習、覚えてます？ヒゼキヤ王だったよね。彼は15年寿命が延ばされた時に、バビロンからの使者に見ますか？みたいな感じで、宝物蔵見せちゃって、それでバビロンの心に欲望の火を灯したっていう話を先週しましたが、そこから持ってきた、あれ持ってこいみたいな感じでね。つまり神殿で用いられていた金や銀の器を使って、王とその貴族たち及び王のそばめたちや侍女たちがその器で飲むためであったと。それを使ってですね、ブドウ酒を飲みながら、いやー、バビロンの神々はなんと偉大か、この金の神、銀の神、青銅の神、木の神、石の神、みんな素晴らしいなーみたいなね、誠の神様の神殿に置いてあった金の器を使って偶像を賛美した。すると突然人間の指が燭台の向こう側の壁に現れて、何か字を書き始めた。なんだあれは。もう膝はカクカク、腰はガクガクですよ。なんだーってね、 なんか文字書き始めたっていう話なんですね。バビロンの使者集まれ、あれは何を意味するのか、王様すいません、わかりませんと言った時に、王母、王の母ね、これがネブカドネツァルの娘だと思うんですけどね、彼女が現れて、ダニエルという人がいますということを知らせる。だってネブカドネツァルの娘だから、7年間お父さんが牛になった時もその様子見ているわけだから、よくわかってるわけですよ。それでダニエルが呼ばれるんだ。そしてベルシャツァルに言うんですよ。あなたは、あなたのおじいさんがあんな重過妄想になった、そういうお話もちゃんと聞いているにもかかわらず、まことの神の御前にへりくだらず、その神の宮にあった器を使って酒を飲みながら偶像を賛美しているとは、ということで、そこに書かれていた文字とはね、メネメネテケルウパルシンという文字なんです。メネメネテケルウパルシン、解き明かせる方いますか？これね、メネっていうのは僕らの知ってる言葉でね、ミナ、ミナの例えってあるでしょ、知ってます？タラントの例えもね、マタイ25章であるけども、ミナの例えっていうのはルカの19章かな、あります。お金の単位ですよ。これは数えるって意味ですね。テケルっていうのはちょっと発音変えるとシェケルだ、シェケル、これもユダヤのお金の単位だから、ミナというお金の単位、シェケルというお金の単位、シェケルは測るっていうね。だから数えた、数えた、測った、その結果ウパルシン、パルシンっていうのはペレス、ペレツって覚えてます？これユダの息子、割り込んできて生まれた息子のことを、なんで割り込むのって言ってペレツって名前つけられたってことだけども、ペレスっていうのは分割するっていうんですよ。つまりあなたは数えられ測られた結果、この王としての器としては足りないということが分かったので、あなたの王国は分割されますという意味なんです。何に分割されるの？次に来る国何？メディアとペルシャでしょ、メドペルシャ連合王国でしょ。だからこの二つの国に分割されますと解き明かした。おーすごいなお前、大したもんだよ、じゃあ俺の褒美を取れ。いや結構です、いりません。その夜ですよ、実はその夜ですよ。だから実はね、もうね、この分割する二つの国のうちのメディアがもうそこまで来てたの。そんなこと知らんで飲めや食えやの大騒ぎやったんですよ。その夜、5章30節、カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。この出来事は歴史に残ってますね。彼らがどんちゃん騒ぎしてる時に敵が実は近づいてきてるとも知らず、その夜このダレイオスは死ぬんです。そしてこの後ですね、ダニエルはこのダレイオスの次の王、ペルシャの王キュロス、これは覚えておいてくださいね、キュロスの時代までそこで用いられる。だからね、ダレイオスはこのダニエルの優秀さを見て、お前バビロニア帝国でこんな立派な仕事してたのか、よし今度はメドペルシャ帝国においてもやってくれということで、ダニエルは登用されるんですよ。さあ先ほど少し難しいって言ったのは、5章が突然未来に23年ボンと飛ぶから難しいって言った。ああまだ飛んでます。5章6章が飛んでんのに7章で戻るんだよね。ここが分かりにくいんですよ、ダニエル書のね。で6章まだ飛んでんだけども、さあダニエルはね、今度ダレイオスの下で使えるわけでしょ。ところが今度ね、ダレイオスがダニエルを登用して用いると、またダニエル優秀なのすごく。そしてあんまり優秀だから周りの大臣とかが、何こいつと、もう全然かなわんと。 だからなんか彼を貶め入れる方法ないかな、お彼はユダヤ人か、誠の神しか拝まないんだなっていうことを見て、誰よそうよ、これからしばらくの間あなた以外の者にお祈りをする者はライオンの穴に投げ込むという法律を作ろうじゃありませんかと持ってった。まあダレイオスのね、自尊心をくすぐって、そうか、まあいい法律かな、やりましょうやりましょう、もう絶対に書き換えられないようにここに印を押してください、分かった、じゃあ押すわって押しちゃったんだ。それが新しい法律が発布されたということが分かった後にダニエルは家に帰りまして、ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。だから彼はね、バビロン行ってもね、いつも日に3度あの神殿のあったエルサレムの方角に、だってこれね、ソロモンがあの神殿建てて随分長い祈りするんだけども、その中にいろんな項目があるんだけども、その中の一つに、もし私の民がどこかの捕虜となって外国に連れて行かれたとしても、彼がこの神殿に向かって祈れば、どうか神様聞いてやってくださいみたいな祈りがあるわけ。だからもう神殿は壊れてんだけどね。でもダニエルはそのエルサレムの方角に向かって、彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。ああいう法律が出たから今日はやめとこうとかね。ちょっと窓閉めてこっそり隠れてやろうとかって言わないで、堂々と窓を開けたままやったわけですよ。そしてそのことがダレイオス王に知らされる。王様、絶対に変えられない印を押したんでしたよね。ダニエルやってましたよ。ダレイオスね、ダニエル好きなの。そんな、私はなんと愚かな法律を作っちゃったのか。でも一旦言ったことだから仕方がない、ダニエルをハラスカスタ獅子たちがいる穴に投げ込め、投げ込んだんです。どうなりました。天使がその獅子の口を塞いで、ダニエルは何ともなかった。ダレイオスはね、一晩中ね、もう何も食べず、もう眠れなくてね、朝、ダニエル、お前の神はお前を助けてくれたか、はい王様、おお生きてたっていう感じで、はい王様、しっかり助けてくださいました、さあ出てきなさいっていう感じでね。ということで、バビロンにおいてもダニエルの信じている神すげえなっていう話で、今度メドペルシャになってもダニエルの信じている神すげえなという話になっていくわけですね。ということで、6章の最後にこのダニエルはダレイオスの知性とペルシャ人キュロスの知性、だからメディア人ダレイオスね、ペルシャ人キュロスね、このメドペルシャの2人の王に仕えた。それ全部合わせると、まあ、70年はね働いたということになりますから、15歳で行ったとすれば85ぐらいまでは現役で働いた人だということがわかるんですが、5章6章で先行ってこのメドペルシャのところまで行ったんだけど、7章でまた戻るの。だからね、7章でまたベルシャツァルの元年って出てくるんですよ。これが分かりにくい。これは一旦未来に行ってまた戻る。ベルシャツァルってね、さっき殺されたネブカドネツァルの孫ですよ。それの元年の話だから、553BC の話だね。553BC。まあ、ダニエルがバビロンに行ったのが15歳だとすれば、67歳ぐらいの話ですけれども、今度はダニエル自身が夢見るの。いいですか。これがね、2章からつながってんの。2章ではネブカドネツァルが変な夢見たって言ったでしょ。7章ではダニエル自身が夢見る。で、それがね、一致してるんですよ。で、ダニエルの見た夢って何かっていうと、海から4つの獣が出てきたって話なの。で、海っていうと地中海ですよ。で、海っていうと異邦人世界を表すんです。だからこれからの世界を牛耳る覇権国家となるのはこの4つですみたいな、そういうものとして登場する。まあ2章の夢のところでお話しした通りなんだけども、ダニエルの見た夢では最初に出てきたのが、獅子のようなんだけどもわしの翼を持っている。不思議ですね。2番目は熊に似た第二の獣なんです。ライオンと熊ってどっち強いんでしょうね。まあこの場合熊が勝つんだけど、 その次は氷のよう。氷っていうのは俊敏だよね。ピッピッピッピッって。そう、俊敏、ただでさえ俊敏なのに4つの翼持ってるから、ものすごいスピードなんです。そして4番目が、恐ろしくて不気味で非常に強くて鉄の牙を持つっていう。これがわけわからない。だからさっきもね、4番目がわかりにくかった。今晩も4、今回も4番目がわかりにくい。もう言葉でね、表現できないようなものなんですよ。ということで、もう皆さんわかりますね。獅子のようでわしの翼を持ってるってのはどこですか？バビロニア帝国です。熊に似た第二の獣は、メドペルシャ帝国です。豹のようで四つの翼っていうのは、ギリシャだね。で、ギリシャっていうのは、すごいスピードで支配力を伸ばしていくんですが、これアレクサンドロス大王がね、行くんですが、その次に出てくる恐ろしくて不気味で非常に強くて鉄の牙を持つ。まあ順番から言うとローマ帝国なんです。で、ローマ帝国なんだけれども、それだけじゃないっていう、だからさっきも発展的にって言ったんですが、10本の角が出てくる。もう1本の小さな角が出てきて、それが体現相互したら3本が引き抜かれる。どっかで見たことありません？これ。黙示録に出てくるよね。銃の角、その後に1本出てきたら3本抜かれるってね。まあこれが黙示録につながっている。だからあのもうすでに滅んだローマ帝国の話だけではなくて、ローマ帝国から始まってんだけども、それが発展的にずっと続いていって終末まで続くというものをこういう表現にしているわけです。つまり2章のネブカドネツァルの夢の解き明かしの時には、この4番目の帝国って一体何だろうって分かりにくかったのが、徐々に明らかになっていく。そしてダニエルの近くに天使が現れたので、天使に教えてもらったんだ。天使がこうやって教えてくれた。これら4頭の大きな獣は死から起こる4人の王であるってことだから、これからの異邦人世界の覇権国家ですよっていうことを言い、しかし最後にどうなるか、意図高き方の生徒たちって、イエス様を信じる者たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に世を限りなく保つと書いてる。これがさっき言ったメシアを表す一つの石がバーンとぶつかったら全部粉々になって永遠に続く国ができましたという話と同じなんです。そしてその国とは何かといったら、メシアが作る国だからメシア的王国でしょ。ただこの段階では永遠に続くって書いてあるから、そうか、メシアが来たらメシアが王国を作ってくれて、それが永遠に続くんだなっていうのが旧約聖書の限界なの。そしてその予言の通りにメシアが来たよね、2000年前にね。でもユダヤ人がメシアを拒絶したんだ。だからそのメシア的王国の樹立ってのは大きく後回しになる。そしてキリストの再臨の後にメシア的王国ができるんだけれども、それが永遠に続くかというと、黙示録の20章まで行って、実はこれは期間限定でしたということが分かり、千年間で終わりですと。じゃあその後どうなんのっていうと、新しい天と新しい地という、その啓示は黙示録まで行かないと分からないということなんですけどもね。さらにこの天使はね、解説してくれます。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。これ小さな角ね。これ誰？これ反キリストでしょ。彼は先の者たちと異なり3人の王を打ち倒す。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ますね、反キリストは。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。1たす2たす半分 3.5 年、大観難時代7年間の後半 3.5 年間は生徒たちは彼のもとで非常に苦しい時を経験する。しかし裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされる。最終的に反キリストは滅ぼされます。国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、 すべての主権は彼らに仕え服従するということまで天使は教えてくれました。そして8章に入りますとね、7章がベルシャツァルの元年ですよ。8章はね、ベルシャツァルの3年です。だから 551BC ですね。 551BC で、その中で2つの国のことがですね取り上げられるんですが、最初に2本の角を持ったお羊って出てくる。で、2本の角持ってるんだけど1本の方が長いわけ。このお羊っていうのは何を表すかっていうと、メドペルシャですよ。だからメディアかペルシャかどっちが長いっていうと、ペルシャの方が長い。あなたが見た2本の角を持つお羊はメディアとペルシャの王である。しかしその後にまた出てくるんだよね。その後にね、親木が出てきてこのお羊をね殺すんですよ。毛深い親木はギリシャの王である。すごい。だからこの時点でもうね、メディアだペルシャだギリシャだっていう言葉をちゃんと使ってるんですよ、予言として。その額にある大きな角はその第一の王である。誰？アレクサンドロス大王でしょう。ところがその角が折れるんですよ。その角が折れた時に代わりに4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こるということである。しかし第一の王のような勢力はない。あのアレクサンドロス大王ってのはね、若干26歳にして征服を始めて、すごい破竹の勢いでその帝国を広げていくんだけども、32歳ですよ。彼は突然死ぬんだよね。そしてその後に確かにギリシャは4つの国に分割されるんです。で、どうしてこの辺のことを詳しく書いてるかというと、その分割された4つの国の中の一つがシリアなんです。シリアっていうとイスラエルからすぐ近くでしょ。これが特にね、セレウコス朝シリアっていうの。セレウコス朝シリア。そこから登場する一人の人間。まあ、ここまで理解されたらすごいですけども、アンティオコスエピファネスっていうの。アンティオコスエピファネス。もうここで説明始めると時間かかりますから、これだけにしときますが、なんで彼のことが詳しく書かれるのかなと思ったら、やがて来る反キリストの型になるような人なんです。このアンティオコスエピファネスっていうのはね。8章はそこまでにしときましょう。ということで9章に入りますと、またさっきのメディアのダレイオスの元年に戻ります。また未来に帰ります。ダレイオスの元年539です。 BC539。そしてその時にですね、だから539ってことは、ダニエル81歳ぐらいでしょ。その時にダニエルは一つのことに目が開かれる。すなわちその知性の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。おお、預言者も他の預言者が書いた書物から学ぶんだね。預言者だから全部預言悟ってんのかなと思ったら、そうじゃなくてエレミア書を通して、おお、バビロン捕囚って70年なんだっていうことに気づく。どこに書いてあるの？まあ、先週も見たけど29章でね、25章にも書いてある。この地はすべて廃墟となり荒れ果てる。これらの国々はバビロンの王に70年間仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。つまりイスラエルの民を捕虜として連れて行ったバビロンを今度は神様が滅ぼす。滅ぼしたのはメドペルシャだったよね。そしてその時代にまた返すんだということがエレミア書25章11節12節に書かれていた。そしてダニエルが自分がバビロン捕囚と来た、そして来たのが BC の605年だから、あれから70年ということは、足掛け70年とすれば BC536 だな。BC536 には帰るんだということが分かったので、今 BC539 でしょ？ってことは、おお、あと3年で帰るんだということに目が開かれましたということ。このままずっといるんじゃないんだ。イスラエルの民はあと3年でまたあの地に帰ることができるんだということが分かった時に、ダニエルはすぐに何をしたかというと、鳥なしの祈りをした。これが9章の前半ですよ。ダニエルがね、鳥なしの祈りをする、イスラエルのため。そこに 天使ガブリエルがやってくる。そしてダニエルに大変な啓示を与えるんですよ。これが旧約聖書最大の予言と言われている、いわゆる70週の予言というものなんです。そして9の25までいくと、それゆえ知れ悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから、だからこの後しばらくするとエルサレムを復興して再建せよっていう命令が出るの。誰から出るの？キュロス王から出るの。ペルシャのキュロス王から出るの。その時から油注がれたものって誰？メシアでしょ。君主が来るまで7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。この辺がちょっと複雑なんですが、まあ7たす62で69と考えましょう。週ってことは1週 7年ってことだから、 69×7 は、483年でございます。だからこの命令が出て483年後にメシアが現れますよというタイムテーブルまで明らかにされた。ただこのエルサレムを復興せよという命令をどの時点と考えるか、またキリストの現れるのをどの時点と考えるかによって若干の難しさはあるんだけれども、でも大体500年ぐらいでメシアが誕生するんだということがわかる数字がここで与えられたということですよね。で、実はこのことは先週第二歴代史の36章で21節までしかやらなかったけど、22節以降に書いてある。この歴代史の方はそれが全部終わった後に書いてるから歴史として書いてるんだけども、36の22、ペルシャの王キュロスの第1年にエレミヤによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。どういう内容？ペルシャの王キュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主のために属する者にはその神主が共にいてくださるように、その者は登っていくようにせよ。イスラエルの民を最初バビロンに捕囚された、その後ペルシャになっちゃったけども帰れという命令をキュロスは出しましたということを歴史として歴代史は書いている。だから歴代史の著者っていうのはそれ以降に生まれた人であるということがわかるんだけども、これなら別に驚くことじゃない。驚くこと言いますよこれから。それはなんとですよ、イザヤってこの前結構まだバビロン捕囚になる前に死んだでしょ。彼イザヤはバビロン捕囚になる前に死んでんですよ。それいいですか？それ分かった上でイザヤ書の44章28節見ると、キュロスについては彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては再建される、神殿はそのもといが据えられるという。ってちょっと待って、イザヤキュロスの登場のはるか前に死んでるじゃん。なんでキュロスって名前知ってんのって。だからイザヤってね、バビロン捕囚になる前に死んでんのに、これからバビロン捕囚になりまして、でキュロスという王が帰っていいよっていう命令出すから帰ってきますというところまで予言してん。恐るべし旧約の予言ということですよね。ということを挟んでまたダニエルの9の26に戻りますが、その62週の後油注がれたものは断たれ、メシアが来たのに断たれるわけ？私たちはわかるよね。彼には何も残らない。次に来る君主の民、誰？次に来る君主の民、ローマだよね。が都と聖女を破壊するでしょう。イエス様が十字架にかかった40年後の紀元70年にエルサレム神殿破壊しますね。その終わりには洪水が伴い、こういう洪水ってのは軍勢がの侵攻のことね、軍勢が押し寄せてくることを洪水って言うんだけども、戦いの終わりまで荒廃が定められている。そして最後です。これは皆さんよく見るよね。彼は一周なの。彼って誰？これが反キリスト。だからさっきの4番目の獣ってのはただのローマ帝国だけじゃなくて、そこからずっと発展して終末まで行く、そこから誕生するのが反キリストだという、その反キリストが一周の間、これが大観難時代が7年間であるという 根拠なんですよ。その大患難時代が始まる印とは何かというと、多くの者と固い契約を結び、ここで言われている多くの者っていうのはイスラエルの民だよね。だから全員じゃないんだよ。やめといた方がいい、その平和条約は。私は反対っていう人もいるだろうけども、多数決で成立するんだ。つまりこの契約が成立するためには、イスラエルは条約を結べるような政府が存在していないと、この予言は成就しないってことだ。イスラエルがどっかの国と条約を結べるような政府ができたのはいつ？1948年5月14日でしょ。だからそれ以前には成就しえない予言なの。反キリストとイスラエルが平和条約を結んだその瞬間が大患難時代の始まりなんです。半周の間、後半の半周ね、さっき一時と二時と半分って言った、三年半、生贄と捧げ物をやめさせる。生贄と捧げ物ってどこでやんの？神殿でしょう。今神殿あります？エルサレムって。ないですね。ということは、これの時には神殿が立っている、その神殿を第三神殿と呼ぶんだけれども、忌まわしいものの翼の上に荒らすものが現れる。この荒らすものとは反キリストだよね。つまり彼はその神殿の至聖所に立ち、偶像を置き、あのバビロンのネブカドネザルが金の像を作ったみたいに、これからは私の偶像を拝めって言う。そしてついには定められた破滅が荒らすものの上に降りかかるというところにつながっていくわけです。なんで破滅するの？キリストが再臨するからですね。で、このことをイエス様ご自身が引用しているのがマタイの24章なんです。15、16節。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げよう。ダニエル書で予言されている、9の27で予言されていることが起きたら、これからユダヤ人に対するもう徹底的な迫害が始まるから、すぐに山へ逃げよ。山ってどこだ？これが黙示録まで行くと12章6節に、女は荒野に逃れた。女ってのはイスラエルだね、ここではね。だからイエス様山と言った、黙示録では荒野と言った。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があった。1260日とは1年360日で計算するとぴったり3年半ですよね。だから大患難時代の後半の3年半、このイスラエルの民を養う場所として神様が用意しておられるところ、それは旧約聖書に出てくるボツラと呼ばれているところであり、今日のペトラであるということです。12章に行きましょう。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。一つ一つの国には守護天使っているみたいですね。で、イスラエルという国の守護天使はミカエルです。だから、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がり、国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。だからこれはユダヤ人にとってはものすごい苦難の時でしょ。これ大患難時代の話ね。しかしその時、あなたの民であの書に記されているものは皆救われる。その大患難時代を最後まで生き抜いたユダヤ人はキリストを信じることによって全員救われるというのが、ローマ11章で語られている通りの内容であります。そして2節、旧約では珍しいけども復活の約束です。塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。これ復活するっていうね、復活するんです。でもあるものは永遠の命に復活する、あるものは地獄と永遠の嫌悪に復活すると書かれています。これだけ見ると義人も罪人も一緒に復活するかのように見えるかもしれないけども、これも黙示録20章まで行きますと、救われた人は千年王国の前に復活し千年王国を生き、救われていない人は千年王国の後復活し白い御座の裁きに遭うということがわかるわけですね。最後です。12章の11節、ジョークの捧げ物が取り払われ、 荒らす忌まわしいものが据えられるとき、つまり第三神殿の至聖所に反キリストの像が据えられたときから1290日、あれちょっと違いませんか、さっき1260日でしたね、 360×3.5 は1290って30多いね、なんでだ、1260日でキリストは再臨するの。再臨した後イエス様いろいろ忙しいんです。そして30日経った時にようやくあの神殿の至聖所からその偶像を取り除く。だからキリストが再臨してから反キリストの偶像を取り除くのに30日かかり、さらに幸いなことよ忍んで待ち、1335日に達する者は、ってことはその偶像を取り除いた後さらに45日後に千年王国が誕生する。この千年王国が誕生する前にね、いろいろ起こすることはあるんです。戦後処理とかね、あとは旧約時代の生徒が復活するとかね、いろいろあるんです。細かいね聖書、その辺アバウトでいいんじゃないと思うんだけども、一日として狂いがないようにね、これ見た時にもうそっと押しそうになりましたよ私。そしてこの通りのことが起きるの、皆さん楽しみにしててください、数えててください。そしたらうわ本当だ、ダニエル書に書いてある通りだよと私たちは改めてまた神様を褒めたたえることになるのであります。よくここまで皆さんついてきてくださいました。今日はマッハ3でしたけども、来週は少し楽です。来週はエステル記だからね、あの楽しく物語調でいけると思いますのでね、今日耐えられた人はこれからどんなメッセージでも耐えられると思います。さあ最後に私たちはこのダニエル書の意味について考えたいと思うんですけども、ダニエル書でねちょっと曖昧性が残ったことが黙示録で完璧クリアになるんだよね。こうやって聖書は一本の軸でつながっているということがわかります。そしてダニエルという人は BC605 年にバビロンに連れて行かれたんだけども、バビロニア帝国そしてメドペルシャ帝国において非常に重要な働きをしながら、イスラエルではないあの地でこの予言を残したということにどういう意味があるんだろうか、イスラエルではなくてあんな離れた地にダニエル書を残したということにどういう意味があるのかということについて最後考えたいと思いますけれども、ダニエルは冒頭に申し上げた通りバビロンとかペルシャとかこの辺には知者とか賢者とか占星術者とか天文学者とか博士とかいろんな風に言われる知者賢者たちがいたんだけれども、その彼らの中で最も尊敬されていたもの、また彼らが本当は手足バラバラにされるところが命の恩人となった人ということは、このダニエルが残したダニエル書というのはあのバビロンにおいてまたはペルシャの世界において読まれ続けただろうなって思うんです。今の世界地図はね、バビロンはイラクですよ。でそこからもうちょっと東行くとイランだよね。イランっていうとペルシャの後でしょ。あそこにあの地にダニエル書が残った意味は何か、そのバビロンペルシャで知者賢者と呼ばれた者たちの末裔は誰かというと東方の博士でございます。まさに東方だよね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにおられるんですか、あの人誰って言われて、マタイの2章で突然ね、誰東方の博士って。このバビロンペルシャの賢人たちの末裔でございます。なんであの人たちがあんな遠路はるばるエルサレムまでやってきたの、なんでメシアが生まれたって分かったの、さっきの9章のタイムテーブルがあるんですよ。その時に油注がれるものが現れるって書いてあるから、そろそろだぞイスラエルの方見てみろって望遠鏡で見てたら、なんだ今の光は、イエス様が誕生した時に社会なグローリーが現れた。それを彼らは星と勘違いして、きっとメシアが生まれたに違いないと言って遠路はるばるやってきた。つまりダニエル書っていうのは世界で最初の異邦人によるクリスマス礼拝へとつながっていく。今11月に入りましたけどね、来月もクリスマスに持っていかなきゃいけないので、すごいスピードで今やっているわけですけれども、まさにつながっているんですよ。 ダニエルはね、なんで私はこんなバビロン組んだりまで連れてこられたんだろうか、俺の人生は悲しいななんて思わないで、そこでも誠実に神様に仕え続けたら、まさか彼が予想もしてなかったような展開で彼の書は用いられた。あの東方の博士っていうのは私たちの大先輩だからね。来月になるとね、クリスマス礼拝に異邦人がたくさん来るでしょう。不思議な礼拝者が来るでしょう。その人たちの大先輩は東方の博士です。その彼らがエルサレムに行くためにダニエル書が用いられた。人類救済計画ってすごいなと思いますね。あと5ヶ月かけて最後まで行きたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はダニエル書を学ばせていただきました。バビロンに連れて行かれた彼、そしてペルシャの時代までそこにおいて仕えたダニエル、彼がこんなふうに用いられたということを知り、そして今の私たちにとってもこれから起こることに関して、このダニエル書から多くの大切な予言を今日学ぶことができました。そこで曖昧性が残ることについては、黙示録でさらに明瞭になっている。本当に聖書は一本の軸で貫かれているということを知ることができました。感謝いたします。天のお父様、ダニエルもまた人類救済計画のために重要な役割を果たした人物であったということがわかります。どうか私たち一人一人をも用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。